本語の SBS です。
今晩は今月9月28日に行われる予定のメルボルンで最大規模の交流イベントと言われていますユニナイトのオーガナイザーである翔子さんにスタジオに来ていただいてます。翔子さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、このユニナイトっていうの評判らしいんですけれども、はい、どのぐらいの歴史があるものなんですか？
ユニナイトはですね、2014年に最初のイベントが始まったんですが、はい、それから年に2回前期後期という形で行っているので、はい、今回が7回目となる大きなイベントとなります。
どういう形でもともとユニナイトに関わることになったんですか？
はい、私は最初ワーホリでこちらに来てる時に、うん、大学に行ってチラシを配ったりっていうことが始まりで、はい、ユニナイトのオーガナイズの方にも関わっていくことになりました。
チラシ配りからオーガナイズの方の仕事変わってどうでした？内容的には。
そうですね、一番びっくりしたのは自分が何でしょう、自然に思いついたことが、褒められたりとか、うん、あ、こういうやり方があるんだってびっくりされたことに逆に自分がびっくりしましたね。
具体的にはどんなことだったんですか？
例えば他のイベントで MC のお願いを受けたりしたことって今まであったんですが、はい、その時に例えば声がいいねとかおしゃべりが上手だね、人前でおしゃべりできてすごいねって褒めていただいたりすることがあるんですが、はい、自分ではできると思っていなかったので、はい、びっくりしました。
自分で隠れた才能を見つけ出したとか見つけ出してもらったみたいな感じで。
そうですね。
で、歴史的にはそのもう4年目になるということですけれども、はい、今年2018年のなんか大きな目玉っていうのはあるんですか？
はい、今までは、先ほども言った通り年に2回前期後期という形でやっていたんですが、今回はそれを2つ合わせて大きなイベントをしようということになっておりまして、はい、今までよりももっとたくさんの方が来ていただけることになっておりますので、例えば、ちょっとシャイなんだっていう方でも、あ、自分だけが喋れない、英語できない、日本語できないじゃなくて、もう行ってしまえばきっと誰かと友達になれるっていうことは本当に人数が多いということでいいことなのかなと思っております。
うん、でユニナイトっていうことですけれども、はい、どんな大学が集まるものなんですか？
はい、ユニナイトは、うん、メルボルン大学、スウィンバーン大学、ラトローブ大学、ディーキン大学、RMIT 大学、モナッシュの6個ですね、うん、6個の大学で日本語クラブがあるので、はい、そこの日本語クラブの方たちと提携してイベントを行っております。
はい、ということは結構皆さん日本語が喋れるオーストラリアの方っていう感じですか？
そうですね、日本語クラブに入っていない方でも、うん、日本語を勉強している方たちをメインに、はい、宣伝をしているので、はい、日本語が例えばその後その方が日本語あんまり喋れないよっていう方でも、うん、日本に興味があったりだとか、なるべく日本人とお友達になりたいっていう方がほとんどになるので、はい、例えばお互いが日本語あんまり喋れない、英語あんまり喋れない、でもきっとこうお互いが共通の趣味とか興味があれば、うん、きっとお話できると思うんですよね。オーストラリアの方は大学生の方が多いんですが、はい、日本人の方ですと例えばワーホリで来てらっしゃる方、旅行で来てらっしゃる方、学生ビザで滞在してる方、それとあともうメルボルンに長く住んでらっしゃる方でも、はい、楽しそうだなって思って来ていただける方であればもう誰でもウェルカムなので、うん、
年齢的には40代とか30代とか、
いや、もちろんもちろんです、もちろんです。そういう方たちと例えば、あ、若い人たちって今例えばインスタグラムが流行ってるんだとか、うん、例えば年齢が上の方だと、あ、こんな経験をしていらっしゃったんだとかっていうので、うん、きっと面白いお話がたくさん聞けると思うので、うん、面白いのかなと思っております。
あ、たくさんの人が集まるとトラブルなんかはないんですか？
例えば大学生でメルボルンに来たばっかりの方とかは、日本は20歳からお酒を飲めるんですが、はいはい、こっちだと18歳からお酒が飲めるので、はい、こっちで初めてワイワイしたところでお酒を飲むっていう時にちょっと飲みすぎちゃったりっていうことはやっぱりありますね。それで ID なくしちゃったよとか、なんかお友達と連絡が取れないとかっていうことはまああるんですが、はい、私たちスタッフはみんな日本人の方なので、うん、ちょっと不安なことがあったら受付だったり のフード販売していらっしゃる方に、あと私もイベントの会場にいますので、何かあったら相談していただければ、あの日本語でちゃんと対応しますので安心して、あでもなるべく物はなくさないように、あんまり酔っ払わないようにしてもらえたら嬉しいです。
はい、何人ぐらいが集まる感じですかね毎回。
だいたい平均で1200人ぐらい
来ていただいております。
はい、
さすがなんか最大級って言われるだけ
ありがとうございます
けれども、それのオーガナイズって大変じゃないですか。
そうですね、うん、やっぱりあの自分とお友達だけで一緒にいるっていうわけじゃなくて、うん、例えば初めましての方、例えばシャイな方だったり、とてもフレンドリーな方だったり、日本語が喋れる方、喋れない方、うんうんうん、いろんな方がいるので、
はい、
その人たちの、私が一番難しいなと思うのは、名前を覚える、名前と顔の認識をがちょっとあの忘れてしまうことが多いので、そこは難しいですね。
認識っていうのは何？スタッフのことじゃなくて1200人のことですか？
1200人のことです。
全部？
本当は覚えたいんですよ。
すごいですね。
本当は例えば、この人がじゃあ今何ビザなのかとか、どこの大学で何かを勉強してるのかとか、本当は覚えたいんですけれど覚えられないんですが、
普通は覚えられないかもしれないですけどあのこれでお友達ができたっていうこうフィードバックかなんか来ます？
そうですね、お友達を作ったっていうお話はよく聞くんですが、はい、それより個人的に嬉しいのは、はい、ユニナイトであの出会って方とお付き合いをして、うんうん、でそのままお付き合いした後にあの結婚された方が2組ぐらいいらっしゃって、それは本当に嬉しいですね。自分がそのきっかけを作れたのかもしれないと思うと、
出会いをね、
はい、すごく嬉しいです。
そんなあのなんか感動的な経験もされてますけど、
そうですね、はい、
難しい部分とかこうやだなとかいうところはあります？
難しいところは、うん、私あのこのイベントを行ってる間に自分の精神の脆さにすごく気がついたんですね。こんなに脆いものかって自分でこのイベントをやってるのことを通して気がついたんですが、やっぱりこう1200人、まあ、あの宣伝してるのはもっと多いので、そういう方たちに毎日会っているとお話をしても反応があまり良くない時とかにすぐ落ち込んでしまうんですね、うん、それはちょっと、うんと大変だな、もうちょっと自分の心が強くなればもうちょっと簡単なのかもなとは思いますね。
それはどういうことですか？その話しかけても反応がないぐらいシャイな人が心を閉ざしたまんまでいるということ？
例えばあと宣伝をするときはこのイベント楽しいイベントなので、なるべくこう真面目にお話しするよりはちょっともうちょっとこうアホっぽくっていうんですかね、はいはい、ちょっと楽しくお話をするんですね。でもその相手は何なんだこの人っていう感じの目で見てくることもやっぱりあるので、そこの自分のテンションを上げていく分、向こうのテンションが低いとあーってちょっと、そうですね、もう仕方がないことなんですけれど、ちょっとギャップがねある時は切ないなと思います。
そうですねまあそれを乗り越えて、
はい、
はい、第7回目、
はい、
開催ということですけれども、はいはい、今後はどんな予定で行くんですか？
そうですね、あのもっと 今の現時点の段階でも、例えば DJ さん必ず日本人の方にお願いをしているんですね、
はい、
キッチンの方も受付の方も日本人の方にお願いをしているんですが、今後もっと例えばワークショップのセクションを作って、日本人の方でじゃあこういうことやってるよっていう方にね、あの場所を使ってもらって、メルボルンにいらっしゃる日本人の方の活躍の場が増えれば嬉しいなと思っております。
はい、ありがとうございます。翔子さん的にはご自身の夢っていうのは何かあるんですか？
私はそうですね、あのいつか自分の子供を持てれば子供を持ちたいのであのその時に私がその、ね、自分がお母さんになる前にいろんな経験をして、自分で物を見て食べてお話をして、でその経験をその自分の子供に伝えてあげられるような母親になることが夢です。
ああ、パートナーはいるんですか？
いません。
じゃあこのユニナイトがまたきっかけになるといいですね。
そうですね。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。
SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。